ではこれから聖書朗読いたします。今日はルカの福音書の10章25節から37節になってますね。ルカの福音書10章、教会つなづけの書では105になりますね。新約聖書の105ページですね。ルカによる福音書10章25節から37節を読みします。するとそこへある律法学者が現れ、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の生命を受けられましょうか。彼に言われた。律法は何と書いてあるか、あなたはどう読むか。彼は答えて言った。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとあります。彼に言われた。あなたの声は正しい。その通り行いなさい。そうすれば命が得られる。すると彼は自分の立ちを弁護しようと思ってイエスに言った。では私の隣人は誰のことですか。イエスが答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ半殺しにしたまま逃げ去った。するとたまたま一人の祭司がその道を下ってきたが、この人を見ると向こう側を通っていった。同様にレビ人もこの場所に差し掛かってきたが、彼を見ると向こう側を通っていった。ところがあるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきてその傷にオリーブ油とブドウ酒と添いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放した。翌日デナリ二つを取り出して宿屋の主人に手渡し、この人を見てやってください、費用が余計にかかったら買い焼きに私が支払いますと言った。この三人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか。彼は言った。その人に慈悲深い行いをした人です。そこでイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。では今日は永遠の愛としてメッセージをいただきます。お願いいたします。
おはようございます。まず祈りましょう。天の神様、今日また兄弟姉妹とともに礼拝できることを感謝いたします。私たちにあなたが愛を示されました。私たちの愛は曲がったり弱くなったり怖がったり、誤解をしたり、いろんなことでなかなかうまくいきませんけれども、あなたの愛は私たちのうちに住んで、私たちを励まし、導き、癒し、私たちに今日もこうして祝福を与えようとされています。ありがとうございます。主よ、私たちの友人たちは山にもおり、海にもおり、谷間にもおり、いろんなところに友人がおりますけれども、私たち自身もまた友人のいない人たちのための友人になるようになれるように、どうぞあなたの知恵とあなたの愛を持って私たちを強めてください。礼拝の最初から最後まであなたが私たちを祝福してくださり、私たちの生活が礼拝になりますように私たちを力づけてください。小さな祈りを主イエスの御名に祈ります。アーメン。もうすぐ、感謝祭、ちょっと信じられないんですけれども、11月がどんどん過ぎていきます。紅葉も、雨風がちょっとありましたけれども、ますます、綺麗な葉っぱを落として、本当にもう私はハラハラしながら見ておりましたけれども、そのあんまり雨風が強いとですね、 紅葉がゆっくりとこう時間をかけて色を変えていく先にもう葉っぱが落とされてしまうんじゃないかっていうふうにちょっと残念に思ってたんですけれども、今本当に紅葉の綺麗な季節です。同時に感謝祭、そして年末に向けて信じられないことに今年はもう6週間ぐらいしかないんですね。本当にたったの6週間、これから皆さんどういうふうに過ごされますでしょうか。この時期を教会歴ではアドベント、来週からアドベントが始まります。クリスマスを待ち望む季節としてアドベントというふうにこう呼んでおりましたけれども、イエス様の誕生日というのをこう私たちの誕生日を祝うようにこうケーキを食べたりですね、イエス様おめでとうというだけじゃなくてですね、一体何が誕生することを私たちは生活の中で祝うのでしょうか。そのことも絡めてですね、今日のこのルカによる福音書10章のこの有名なサマリ人の例えから学びたいと思います。まず今日の場所ですけれども、立法学者が現れてイエス様を試みようとして、どうしたら永遠の命が授かりますかというふうにですね聞いてるんですね。クリスチャンの多くはですね、永遠の命というと天国と一緒にしてですね、死んだ後にですね、そしてそうですね、信仰があれば亡くなっても、こう体が亡くなってもですね、永遠の命でずっと生き続けると、そういうふうなことを信じています。聖書の中にイエス様が私を信じなさい、そしたらあなたはいつまでも死なないっていう場所がヨハネによる福音書も書かれています。とっても不思議な言い方です。あなたはいつまでも死なない。ちゃんと私たちは死んでいるんですけれども、何が死なないんでしょうか。先週も申しましたけれども、日々余命6ヶ月以内と言われているホスピスの患者さんを訪問する日々を過ごしておりまして、その何が続くか、何がなくなってしまうか、何がずっと続くかというか、貴重な大切なものか、そういう話をよくします。そして信仰の話になるとですね、ある患者さんはですね、多くの患者さん、信仰のない患者さんは、例えば、私は何も信じていないから、自分が亡くなった後で何も残らないっておっしゃるんですよね。体がこのまま亡くなってそれで一貫の終わりなしっておっしゃるんですけども、そういう患者さんたち、信仰のない、神様なんか信じてないという患者さんでも、一つ皆さん全員が賛成するというか、確かにそうだよねっておっしゃるのは、関係は続くっていうことなんですね。私が今まで生きてきた、そしてこれからあと何週間何ヶ月生きていけるか分かんないんだけども、今私は生きてて、そしてこの生きてるというこう生物学的なですね、生理学的なこの身体的な体には限りがあって、死ななきゃいけない時がある。そしてその後何も残らないっていう人でも信じているのは、確かに生きてきていろんな人との関係の中で生きてきた。で、そしてその関係というのはなくなるもんじゃないです。ずっと続きます。ですから、例えば今日というこの日ですね、皆さんそれぞれいろいろ何歳何歳とこう年齢は違いますけれども、例えば今日まで生きてきた今までの軌跡をこう振り返るとですね、何人の人と握手したか覚えてますか。今日まで何人の人とこう生まれてから握手したか、ハッグしたか覚えてますか。ねえ、すごい数じゃないですか。である時には挨拶だけの握手だったかもしれないし、ある時は本当に会えて嬉しいよねって、また会えて嬉しいよねって、もう喜びにもう満ち溢れたような握手だったと思います。で、そういう数々の握手を、例えば、右利きだったらですね、この右手さんがですね覚えてるかもしれないんですね。あるいは私とこの右手との関係から言うとですね、この右手をちゃんと今日もう一回見てですね、今日というこの日までよくやってくれたよねって言ってもいいんじゃないかと思うんですね。本当にいろんな仕事をしてきたねって、この手は。そういうことをよく患者さんたちと話します。今日までのあなたが達成してきたこと、あるいはあなたのいろんな体の部分、 もう歩けなくなった人でもですね、右足左足を見て本当に動かないどうしようもない足だよねっていうだけじゃなくてですね、長年よく歩いていろんなとこ僕を連れてってくれたよね、よくやってくれた、立派だよって、ありがとうって、こう右足や左足に言うことができるか。そしていろんな人と関わって今日まで生きてきました。そしてその人との絆やの中で、関係の中で、そしてある人たちは友人ですし、ある人たちは家族の人たちだし、いろんな何も知らぬ人にも数多く会ってきました、私たちは。そしてその一つ一つの出会いの中で、数多くの場合、私たちは何か正直な思いを伝えたり、あるいは何かこう本当にこう自然に体が動いてですね、何か困っている人たちにですね、ほんのちっぽけなことだけれども、何か私たちは何か助けを提供したかもしれない、今まで。その時に、そういう人たちは、あなたが本当に正直に何かをした、あるいはそこに佇んだ、その正直な思いや、その人に対するケアの気持ちというのを、その瞬間瞬間に受け取っている、というふうに見てもいいんじゃないでしょうか。そしてその人たちがあなたの心をその瞬間瞬間に受け取った、その瞬間瞬間全てがあなたの命の一部だって考えたらどうでしょう。つまり命という時に、あなたが今この教会堂にこうして座っている、その座っている命、そして心臓がこう動いて、そして呼吸をしているっていう命は、生理学的な物質的な、存在としてこの教会堂の中に私はいますってこう言うかもしれませんけれども、関係性で言うとですね、一人一人の命というのはいろんな人の中にもあるというか、いろんな人があなたたち、私たちのことをいろんな風に思い出したり祈ったり、ある人たちは祈ってくださってるかもしれない、そういういろんな人たちとのつながりの中で生かされているっていうことを忘れてはならないと思うんですね。神様もそういうところで今日、永遠の命をどうしたらもらえるかという質問に対してですね、そしてさらにこの律法学者、ここで言う律法学者というのは聖書の専門家です。ですから今日の私たちの時代で言うと、例えばどこどこ神学校の聖書学の教授とか、そんな感じですね。こう一生聖書の勉強して、もう専門家です。どこ引いても、あ、それはここに書いてあって、こうでこうでって、こうもう本当に全部知り尽くしたような人がですね、イエス様にどうしたら永遠の命得られますかって、実は聖書的には自分は知ってるんですけれども、試してみたんですね。そして、ちゃんとあのイエス様はこの申命記の6章やレビ記の19章に書いてある、一つのこのモーセの律法というのを示して、そのようにしたら永遠の命が授かるよって、イエス様はその人の、その聖書学者の知っているその知識をですね、イエス様もこう返したんですね。だそれで満足できなくて、律法学者は、じゃ あの隣人を愛しなさいって言うけど、隣人って誰って言うんですね。隣人って誰、この質問している立場というのは全て私の世界です。関係性じゃないですね、あんまり。この律法学者の言葉は、つまり私が永遠の命を得るにはどうしたらいいですか、いつまでも続く命私欲しいんですけど、どうやったら手に入りますかって、なんかあのスーパーマーケット行ってですね、あるいはどっかの店行ってですね、とってもいいものを買ってくるような感覚とあんまり変わりないと思うんですけれども、そして隣人って誰ですか、私がしなきゃいけないこと、愛しなさいって言われるけど、私にとって隣人って誰ですかっていう言い方も、私から見た誰が隣人になるかということですね。私にとっての隣人って誰、もしもある人たちが私にとって隣人じゃなかったら関わりがない、愛さなくてもいい、ほっといてもいい、無視してもいい、そして隣人だけを愛するという感じの立場ですね。そしてこの話をずっとこう読んでいくとですね、イエス様はこうしたらいいよってすぐ答え、お答えにならなくって、こういうふうにですね、なんか半殺しになった人をですね、最初の二人が通りかかって三人目が助けたという話をして、そして三人目が助けたという話をした後で、イエス様の答えは、誰がこの三人のうちで隣人になっ ったと思うか、うん、ちょっとね、どんでん返しがあります。誰が私にとって隣人ですかって聞いてるのに、イエス様は誰が隣人になったか、そして律法学者はこの慈悲深い行いをした3番目の人です、じゃああなたも同じようにしなさい。隣人というのは私にとって誰が隣人かという感覚ではなくて、私というこの人間がどんな人にとっても隣人になることができるか、そこに永遠の命がかかっている。隣人というのは探すもんじゃないんですね、選ぶもんじゃないんですね、この私という人間がなるもんなんです。これはね、なかなか難しいことです。私たちは、私はイエス様に出会う前にですね、もういろいろ何のために生きとるんやとか、こう学生時代に、日本でですね、日本にいた時にこうわわわわ考えてた、10代終わりの18から20代のそういう時期がありました。でその時にですね、私はちょっと愕然としたんですね。実存主義哲学とかいろいろ読んでるとですね、ちょっと非常に愕然としたのはですね、私が周りの人を見て、そしてこう本当に今その高穂の駅前でファーマーズマーケットをやってますけれども、そして皆さんこうリンゴでも野菜とか選びますよね。このリンゴがいいなと、こう一つ一つ、そういうふうにですね、リンゴを選ぶようにですね、私は周りを見渡して、そして私はこの人がいいな、いやこの人はやめとこう、いやこの人がいいっていうふうに選んで、そしてその自分の選んだ人たちをそばに置いとくという行為をして、そういうことに気づきました。そして自分が選んだ人たちを周りに引きつけてですね、こう関係するんですけれども、私が期待したその一人がですね、自分を裏切ったり誤解したり、そして私の望むような関係性を向こうが一緒に私と育ててくれない場合に、私というこの人間はとっても傷つきます、失望します、怒ります、悲しみます。そしてその自分をちゃんと大切にしてくれない、誤解するような人は必要ないって言って切って、そして遠ざけようとします。本当にまず自分中心の考え方です。ですからイエス様みたいでですね、名もない人ですよ、全然自分の知らない人が道に転がってる。そして、これも私はちょっと勉強して学んだんですけれども、最初の2人の人たちは3人目と違ってもっと宗教的な人なんですね。で最初は僧侶でしょ、僧侶。そしてこれは、エルサレムからジェリコに下っていく道っていうんですね。これは当時のイスラエルではあんまり綺麗な、大通りじゃなかったらしいです。そのジェリコに下っていく、こうイスラエルからこう下っていく道というのはちょっと危ないようなね、今の感覚で言うとどこでしょうね、そういう、あの道はあんま行かない方がいいよみたいな、そういう場所なんですね。よく強盗が出たりしてですね、追い剥がし来てこうなんかこう襲ったり人を襲ったりするので有名な、そういうふうな道なんですよ。でそこをですね、まず最初の2人、3人目と比べて非常に宗教的な2人というのは、今の言葉に直しましょう。まずエルサレムからジェリコに下るというのは、多分例えばですね、エルサレムですよ、エルサレム、みんなが礼拝するとこですよ。ですから礼拝するとこからですね、礼拝が終わって、例えば今日高穂のここで礼拝が終わって皆さん家に帰りますけれども、そんな感じですよ。牧師と言われている人たち、僧侶ね、この立派なこの教会やシナゴーグでリーダーシップを取っている人たち、そういう礼拝を司る人が礼拝が終わって、そしてエルサレムからジェリコに、さあ帰ろう、礼拝終わったって帰るような感じです。二人目の人はレビ人、この人も聖書の専門家です。レビというこの種族ですね、この神様の御言葉をもう本当に一生もう勉強しながら大切にするというような人です。最初の二人、なかなかその身も知らぬ人が半殺しになって道に転がってる、近づけなかったんですね。で、ああ心ない人たちってこう簡単に片付けてしまいたいんですけれども、聖書の背景からするとそんなたやすいことじゃなかったんですね。このレビ記とかですね、そっちの方の神様の律法ですね、それをよーく見るとですね、例えば、亡くなった人、死んだ人にこう触ると1週間の間汚れるっていうふうなことが書いてある場所があるんですね。ということはですね、この人たちが例えば教会みたいなそういう宗教的なところで一生懸命こう 仕事をされている僧侶なりレビ人っていう人が触ってみて、その人が死んでたら一週間汚れるんですね。仕事できません。皆さん全然自分の知らない人が転がってて自分が助けることができるときに、一週間仕事を棒に振ってまで助けることできるでしょうか。ちょっと難しいですね。一週間仕事できないんですよ。なかなか難しいです。で、3番目のサマリア人、これもちょっと裏がありまして、この物語ですね、ルカによる福音書のこの物語を聞いている立法学者も含めて、このイエス様の話を聞いている人たちというのはヘブルの民、ユダヤ人でした。そしてこの人たちは、神学的に言うとですね、この神学的に言うとエルサレムという場所で神様を礼拝すべきだとこう信じている人たちでした。ところがサマリア人というのはイスラエルのもうちょっと北の方のですね、そういう、ちょっと地方の違うところに住んでまして、そのサマリア人というのはユダヤ人とあんまりいい仲じゃなかったんですね。神学的に意見が違ったんですよ。その人たちの信じているのは、いやエルサレムじゃなくってこっちの上の私たちのいるような山で、その山で礼拝するっていうのをその人たちは信じて、その山で礼拝してた。ですから聞いているこのイエス様のことを聞いているこの聴衆ですね、聞いている人たちが3人目でサマリア人が出てきたっつったら、あのサマリア人みたいな、もうサマリア人が何したかっていうところ行く前にですね、もう聞いている人たちは、サマリア人3人目 OK、 何するか見てやろうじゃねえかみたいな感じで、喧嘩の相手ですから、その意見が違う、神学的に見解の違う相手ですから、あんまり期待しないというか、もう見下すような人たちです。自分が見下すような人たちが何かして、そしてあなたも行って同じようにしなさいって言われる立場をちょっと想像してみてください。あの人ら間違ってるよねーと、あの人たち本当どうしようもない、分かってないんだからって、いつも自分たちが見下している人をイエス様は持ち出してきて、3人目がサマリア人、多分サマリア人はそうしていろんなこう仲違いの中で、強盗だけじゃなくってあんまりいい待遇を受けなかったかもしれません。そのエルサレムからジェリコに下っていく通りで、多分このサマリア人はいろんなひどい目に遭った体験、その自分が傷ついた体験から、もっとなんかこう道に転がってる人たちに何とかしてあげようって気持ちがそこで起きたのかもしれません。不思議ですね。人間は自分の傷ついた体験や自分の怪我が、今度はその同じように怪我をしたり傷ついた人たちに対して本当に心が向かうようなチャンネルになることがよくあります。もう小さな、簡単な例で言うと、例えば足をくじいたりしますね。そしてその足をくじいて痛いでまともに歩けないときに、同じように足くじいて松葉杖ついて歩いてる人を見ると、ちょっと何とかしてあげようと思いませんか。そして病院でもそうです。全然お互い見知らぬ人なのに、患者さんの家族の人が待つ家族の人たちのための部屋なんか行くと、本当そうですよ。お互い全然家族でも友人でもないのに、見知らぬ人なのに、自分の家族の大切な人が、あなたもこんな病気して入院してんのって、私の旦那も入院してここにいるのっていうふうに会話が生まれて、そしてお互いなんか助け合ったりしますね。本当に不思議な関係性です。イエス様はこの物語を通して、もう一度戻ります。私永遠の命欲しいんだけど、どうやったらもらえるっていうことに対して、あなたは誰かの隣人になれる、隣人になってごらん、そしたら永遠の命がもらえるよというか、続く、そうしたケア、そうした隣人になるときに、隣人というのはラベルじゃないですね。本当にその人が困ってるときにお互いに助け合う、誰かが重荷を負っているときに一緒にそれを分かち合って追い合う、そういうふうな、それを本当にしたいと心から思ってですね、自然にそういうふうな行動に駆られるときに、私たちはもう隣人になってます。そしてそういうふうなときにですね、そういうふうなケアのし合い、そして、重荷の追い合い、一人がつらい目に遭っているときに一人でつらい目に遭わないようにもう一人寄り添う、そしてその辛さを分かち合うということ、 そのこと、そういうふうな関係性は永遠に続くって神様はおっしゃってるようです。神様、永遠という言葉は神様に属する言葉です。そしてまた第一ヨハネの、ヨハネによる第一の手紙の例えば3章、こうやって非常に美しい手紙ですけれども、聖書の後の方にヨハネの第一の手紙の3章4章とこう、愛について書かれているところがあるんですけれども、神は愛であるって繰り返してるんですね。神は愛である、神は愛である、この神様の愛は永遠に続きます。私もキリストとの出会いは私にないような本当にストレートないつまでも続く愛との出会いでした。私のキリストとの出会いは、そして私が自分自身も許していない、周りの人も許していない、なかなか許すのが難しいと苦労するような、それをスパッとこう許してしまえるようなすごい力と勇気に満ちた許しとの出会いでもありました。私のキリストとの出会いは、そのような許し、そのような愛はどっか遠い天に住んで遠くから私たちを眺めておられるんではありません。私たちの中に生きておられます。そして私たちが一緒にその永遠の命、永遠の常しえの愛に参加するように、神様の力と神様の愛でそのようなケア、そのような重荷を追い合うような勇気、そのような慰めに私たちが心を開いて参加するようにと招いておられます。そのような愛の瞬間、慰めの瞬間はいつまでも続きます。私たちの肉体が亡くなった後もずっと続きます。それも私たちの命の一部であり、私たちが神様の中に生かされているその永遠の命の一部です。常しえの命、隣人になることの中に鍵があります。そして私たちはいろんな人の中に生きている限り、隣人となる機会は毎日あります。私たちは勇気と知恵を神様に祈り求めながら、教会がそのような隣人の群れになるように祈っていきましょう。祈ります。天の父の神様、私たちの愛は、なかなか、破れが多く、へこんだり、傷んだりしてなかなか立ち上がれない状態ですけれども、あなたが私たちの心に入ってきてくださって、私たちを癒し許し、そして私たちがあなたの愛を知って、あなたの愛を持って隣人になることができますように。今世の中に争いが絶えません。戦争の噂を聞きます。本当にあたかも愛が、陣痛の痛みに苦しんでいるような時代です。どうぞ日々私たちが、死んで、その愛が死んでしまうことのないように、日々生き直し生き返ることができますように、私たちを強め、私たちをあなたの愛の中に生かしてください。今までの弱さ、人を許せなかったり人を傷つけてしまったことをどうぞ許してください。私たちがそこから新しいことを学び、そしてあなたの子として成長していくことができますように。貧しき祈りを主イエスの御名によって祈ります。アーメン。